また期間が空いちゃった。配信と配信の間が。前回は、あ、9月に1本や、2本か、やってんだね。9月最初の配信だと思った。お久しぶりです。9月3日ぶり、約1ヶ月ぶりとなりますが、やってまいります。テクノロジートークステーション第1012回目。まだ1000超えたっていう自覚が全然ありませんが、はい、久しぶりの配信です。よろしくお願いいたします。西暦2019年9月29日日曜日夜20時57分くらい収録でございます。テクノでございますけれどもですね、いやいや、あのね、9月がまあ忙しかったねっていう感じで、あのね、まあそのね、前回1011回目か、それ以降っていうか、そこからの1週間がまあバッタバタで、土日も含めてバッタバタで、でそのなんか勢いに乗っかって、なんかいろんなことが土日も含めてポンポンポンポン入ってくるようになってて、まあ落ち着かなかったのと、あのね、9月の中旬で一段落ついたお仕事があったおかげで、札幌に帰省しちゃったりとかして、今日も帰ったんですけど、まあ札幌帰っちゃうともう収録できないので、そういう理由で収録できませんでした。はい、はい、ということでやっていきますけれども、気づけばもう2019年度も半分終わりました、上半期が終わるっていうことですよね、皆さんにとって4月からスタートしたこの2019年度はどうでしたでしょうか。まあ年度のカウントっていうのは業界によって全然違うので、まあね、幼稚園とか学校とかのカウントだと4月からスタートなので、それが一般的っていうだけですよね。だから僕が勤めてた塾は実は5月で年度が変わるような、なんか計算の仕方をしてて、あのゴールデンウィークが実質春休みみたいな感じで、ゴールデンウィークには一切授業がないっていう感じだったんですよね。うちの、あの札幌でね、大学生の時に塾でバイトしてた時はそういう感じだったんですけど、はい、まあテクノロジートークステーション的2019年度上半期1000回超えたからね、6月に。で、それでいいでしょう。とりあえず、第1弾の目標は達成したんじゃないっていうふうに僕は思いますよ。はい。後期はどこまでやれっかなっていう。こうやって9月もね、結果的に一月丸々こう、更新してないみたいなのがあるから。でね、なんで自分が配信しないかっていうと、あのね、自分が配信してない間って人のポッドキャストも聞いてないんだよね。で、今日、札幌に、てか昨日今日で札幌帰ってて帰省してて、まあちょうど土日のお仕事もなかったもんで、で、まあ帰って、まあ出張もあったんですけどね、出張の関係で札幌帰ってて、で、まああれなんですよね、運転中にポッドキャストを聞くっていう感じ、溜まってた、カルパッチョラジオさんと、オタクの抜け殻ラジオさんと、カラーデイズと、北海道日本ハムファイターズ金子誠さん の、 あの週刊マックっていうのとか、ね、バイリンガルニュースとかなんかいろいろ聞いて、まあ、車は、ね、ドライブしてるんです。今日はね、たまたま倉橋くんがツイキャスやってたから、そのツイキャスも聞いたりとかして、あの、はい、過ごしてたんですけど、はい、まあ人の番組聞くとね、あ、自分もやんなきゃっていう気持ちになるので、はい、今日まとめてほぼ全部溜まってた分聞きましたっていうような感じ。やっぱ人の番組聞くと俺も話したいなっていう風になるんですよね。なんかやっぱり影響を受けるんですよね、頑張んなきゃみたいなね、はい、感じです。はい、やっぱこう、そのポッドキャストも含めてなんだけど、やっぱ外からの情報みたいなものってすごく影響を受けるんだなっていうのが、10月からね、消費税ね、またね、変わりますけど、まああんまりね、自分の生活の中で最近意識してなかったんですよね。あんまりその情報をインプットしないような生活になってて、テレビほぼ見てないから、で 一昨日ぐらいに久しぶりにテレビつけた時にジップ見てて朝ね。で、さあ10月から消費税がみたいな、さあ消費税ね、変わる前に何か大きな買い物をしましたかみたいなね、都内でインタビューしてるみたいなのがあった時に、あの車買いましたとか家電買いましたとかでかいソファー買いましたとかっていうのを見てて、で増税後と増税前でどれぐらいお得になるんでしょうかみたいなのをやってるのを見て、それに影響を受けちゃったね。対してね、パーセンテージ的には差は出ないんですけど、あんまり気にする、その額気にするんだったらお前もうちょっと節約しろよみたいなレベルだと僕は思ったんですけど、いやでも家電を2個も買っちゃったっていう、そういう話で、ございます。ちなみに今回買ったものこちらでございます。ロボット掃除機です。ロボット掃除機といえば、まあルンバですよね。でルンバは実は買ってないんです。でルンバはね、実は欲しいのが実はあったんですよね。でアマゾンでこの前タイムセールですごく安くなってたのが、あのルンバ642っていうアマゾン限定、アマゾンの、あの日本のね、 amazon.co.jp の限定商品で結構安いんですよ。ルンバにしては安くて3万円ぐらいで、買えるものだったんです。2万円台ぐらいで、3万弱で、買えてたんで、あやばい買いたいって思ったら気づいたら日が過ぎちゃってたんで、はい、ああって思って、まあルンバいろんなね機能ついててさ、ね、iPhone から操作ができるよとかさ、いろいろあるんですけど、まあちょっとと3万高いかなみたいな、まあルンバ的に見たら安いんですけど、7万とか8万とかさあるから。でまあお掃除ロボットね、掃除ロボット掃除機か、ロボット掃除機が初めてなのでずっと欲しいと思ってたんですよね。買いました。はい、ルンバじゃないですけど、こちらですね、アイライフ。アイライフもいろんな種類がありますよね。まあアイライフってなんか僕もね、一回勘違いでいろいろ深く調べてたことがあって、なんかルンバってアイロボットっていう会社ですもんね。はい、で、こっちがアイライフなので、なんか両方ともアイから始まる、なんか iPhone とか iPad 的ななんかこう感じで、一括りにしちゃってた部分がね、まあ もちろん Apple 社だとは勘違いしてないけど、まあアイライフのね、V3S Pro、V3S Pro、V3S Pro っていうのかな。まあ、V に、数字の3に、S に、プロですね。1万7000円、アマゾンで。すごく安かった。ね、なので、で、751個、アマゾンで評価がついてて、評価が 4.3 とか5とか、それぐらい結構高かったので、まあデビュー戦としてはいいかなと思って買ってみまして、さっき僕が家帰宅するとともにアマゾンからアイライフも到着して、でもう早速つけました、アイライフ。僕ん家ね、汚かったんです。実際、まあ、今も綺麗かっつったらまだ物がごちゃごちゃしてて汚いで、足の踏み場がないっていうか、 ないわけじゃないんだけど、確かにね、物を踏んづけて歩くみたいなのがある、本当にガサツなやつの部屋になってたんですけど、あのアイライフはセンサーでランダムに動く機能なので、ランダムに動くタイプのお掃除ロボットなので、あのカメラ付きとかではないので、ランダムにとにかく動き回るんですけど、あのそれでそのおかげでもう僕ね、片付ける前にやっぱり機械が1回目どういう動きするのかすごく気になってたから、部屋がごっちゃごちゃに散らかってた段階でスイッチオンっていう風にやったら、まあね、転がってる漫画、転がってるなんか紙、あと転がってるあのクリーニングの、クリーニングした後のあのなんか襟についてる、なんか自分の名前が載ってるなんかこうタグみたいなやつ、あれもね、ゴミ箱に入れないでその辺にポイってやっちゃうことがあって、 そういう手で拾うべきゴミあるじゃん、なんかレシートとかそういうちっちゃい紙、僕ちゃんと捨てないのでそういうガサツな人間でございますので、そういうのをなんかタイヤとかが絡んじゃって、パシャパシャパシャガサガサガサガサってなりながら、ウィーンってなりながら やってるのをあーあーあーあーあーってなりながらやって、ルンバがとにかく、部屋をごっちゃごちゃする中、僕も同じように掃除するっていう。だから結果的にロボット掃除機がランダムに動いている中、どこ動き回るか分かんないから僕も物寄せたりとか、綺麗に片付けをしたりとかっていう、結果的にロボットと俺も、稼働するっていう感じで動いたんですけど、結果まあ綺麗になりましたわ。うん、いやあのね、僕ロボット掃除機を買った方がいいかっていうのは職場の人に相談して、持ってる人はやっぱ絶対買った方がいいって、絶対あった方がいいって言うんだけど、あの僕のそういう人間性というか、一回だけ僕ん家に入ったことある職場の、あの仲いい人とかはみんな言うんですよね、あの部屋はダメって、無理無理って、ロボット掃除機が動けないからって言われて、本当に確かにね、あのそのままじゃダメだったんですけど、あのなんていうのかな、ロボット掃除機にはいはいここ邪魔、はい、はい、捨てるみたいな風に言われてるような気がして、母親にもね、実家の時になんかそういう風にあのまああんた部屋片付けなさいみたいな、ほらここにもほらここにもみたいな、ほらここにもあるしょやみたいな風にあの厳しく指導を受けてですね、結果一人暮らしになっても結局は治んなかったんですけど、部屋をきれいにするという習慣はね、結局身につかなかったけど、まあ、親も本当にね、あのブチ切れて、ほらここも汚い、ほらここも汚いみたいな、で、あの言ってくとだんだんエンジンかかってくるんですよね。あの親もね、一回だけねマジで感情的になった時は本気で逆に散らかしにかかったんですよね。今でも覚えてる。小3か小4ぐらいだね。逆に引いたかな。うん。タンスの中に、あの、しまってた服とか全部、ほら、これも汚い、これも汚い、これも汚いっつって、あの、ちゃんと畳んで入れてる僕のタンスの中に入ってる服とか全部床に、あの、投げ捨てて、ほら、ここも汚い、ほら、これもこれもこれも、みたいな。そういう目に一回だけあった。その時はさすがにね、子供なりに引いたね。さすがに引きましたけど。なんか、それを思い出しました。はい。割とね、そう、母親がね、まあ、ごくたまにそういうヒステリックに、他のご家庭はそういう怒り方をするんですか？まあ、僕がね、いくらやっても部屋が綺麗にならないっていう部分もね、あるんですけど、いやでもね、お掃除ロボットは本当にいい。掃除機は持ってるんです、もちろん持ってる。なんだったら先月ぐらいに買い替えましたからでね、ただね、やっぱりね、掃除機買い替えて思った、結局ね、買い替えたところで自分がね行動するかっつったらしないね。うん。ただ前よりはするようになった、コードレスになったから。やっぱりね、そのコンセントに差し込む差し込まないの一回のその手間っていうのがね、たった一個の手間なんだけど、やっぱりね、その一個の手間で掃除機かけるかかけないかの気持ちが一つ全然変わるっていうことが分かりました。はい。そして今回、アイライフ、ね、ロボット掃除機を購入して分かったこと、部屋が汚くても、なんていうのかな、無理やりロボット掃除機を動かすことで、あ、やばい、ここに物があってはいけないっていう感情になるので、おのずと綺麗になるっていう。はい。で、やっぱね、やっぱ僕みたいにガサツで、ズボラで、で、7時過ぎにね、ジップちょっとだけ見て出勤して、で、夜の11時ぐらいに帰ってくるっていうやつがさ、掃除機かける暇なんかないわけだよ。うん。で、土日もさ、札幌帰ったりとかしてさ、掃除機かける暇ないの。掃除機かける時間があるんだったらちょっとゆっくりしたいから。お掃除ロボットはね、僕みたいなね、ガサツでかつ忙しい人間には本当にぴったりですね。そういうことで、リスナーの皆様の中で部屋が汚くて忙しい方、ぜひ、まずはアイロボットで、ロボット掃除機デビューしてみてはいかがでしょうか。まあ、僕も今日初めて使ってみましたけれども、もう思ってます、買ってよかったロボット掃除機ね。お相手はゲクノ太郎でした。気をつけ、お疲れ様でした。